どうもおはようございます。マイクです。今日も全キャストをお届けしていきます。今日は2026年8月3日月曜日の朝7時ということで、通勤通学中の方も、これから一日が始まるよって方も、一緒にのんびりテックな話題でウォーミングアップしていきましょう。この番組では全で話題になっているトレンド記事をラジオ感覚でざっくりキャッチアップできるようにご紹介していきます。さてさて、今日はお便りコーナーはお休みで、その分しっかりと記事を掘っていこうと思います。今日紹介する記事は全部で5本です。大規模言語モデルのデプロイの話から、音声で動くタスク管理、エージェント設定の同期ツール、超巨大モデルを家庭用マシンで動かす工夫、そしてリバースエンジニアリング入門まで、かなり濃いラインナップになっています。それでは早速1本目からいきましょう。まず1つ目はムーンショット AI の超大型ミクスチャーオブエキスパーツモデルキミ・ケイスリーを NVIDIA の B300 8枚差しの1ノードに Day0 から実際に乗せて動かしてみたという検証レポートの記事です。このキミ・ケイスリー、総パラメータ数がなんと28兆というとんでもないサイズなんですが、量子化認識学習済みの MXFP4 という形式のウェイトを使うことで、モデル全体が約 16TB に収まっています。このおかげで追加の量子化処理をしなくても、そのまま B308 枚構成のノードにデプロイできるように大きなポイントになっています。推論エンジンとしては、 KV キャッシュを GPU 間で分散できる SGLang を採用していて、 KDA と MLA を組み合わせたハイブリッド構成に合わせてメモリ配分をかなり細かく調整しているそうです。この記事の中では、マンバフルメモリレシオという設定値を大きくしすぎた結果、実行コンテキスト帳が約50万トークンにとどまってしまったという具体的なトラブルも紹介されています。こういうところから、超巨大モデルを運用する上ではメモリ周りのチューニングがいかに重要かというのが実感を持って伝わってきます。ベンチマークの結果としては、同時リクエスト数が30件程度まではスループットが伸び続けて、従来計測してきた約100ビリオン、つまり100億パラメータ級のモデルと同程度の速度が出ていることを確認したそうです。面白いのが、単なるベンチマークだけでなく、 A スター探索の経路を可視化するツールを実装させるという実タスクでも評価しているところで、一発で動く高品質なコードを生成してくれたという手応えが書かれています。さらに、ユーザーインターフェースの作り込みの提案に関しても、他のモデルより頭一つ抜けている印象だったそうで、ただ大きいだけじゃなくて、ちゃんと使えるモデルだなという感触が伝わる内容になっていました。超巨大モデルを1ノード8枚構成でどこまで回せるのか、現場視点で気になっている方にはかなり参考になる記事です。続いて2つ目の記事は、タスク増えすぎて頭とメモ帳だけじゃもう無理だという筆者が、音声入力だけでタスクが登録されて毎朝自動で進捗を教えてくれるローカルタスク管理アプリを設計したというお話です。このシステムの肝になっているのが、クロードコードのスラッシュボイス機能です。マイクに向かって喋ると、それがテキストに変換されて tasks.md という一つのマークダウンファイルにタスクとしてどんどん追記されていく仕組みになっています。つまり、今日中に資料のドラフト書くとか、木曜日までにサーバー更新と話すだけで、ローカルのタスクファイルにちゃんと残るというわけですね。さらに、 Windows の通知機能とタスクスケジューラーをうまく組み合わせていて、毎朝9時になると期限が近いタスクと期限が設定されていない未完了タスクを最大10件までトースト通知でポンと表示してくれます。そろそろこれやらないと危ないよ。締め切り決めてないタスク、ほったらかしになってないみたいな感じで自動でリマインドしてくれるイメージですね。 実装面では tasks.md をかなり厳密に扱っていて、共通のパーサーを用意してフォーマットをきちんと決めているほか、クロードコード側から実行を許可するコマンドも最小限のホワイトリストに絞り込んでいます。これによって誤操作でファイルを壊してしまったり、意図しないコマンドが走ってしまったりするリスクを下げているということですね。今後の課題としては、アプリの起動の体感速度をもっと速くしたいというパフォーマンス面の改善と、 tasks.md をクラウドなどに自動バックアップする仕組みを整えること、こういったポイントが挙げられていました。音声でサクッとタスクを投げて、朝まとめて今日何やるんだっけを確認したい方にはかなり刺さる内容だと思います。3つ目の記事は、クロードコードとコーデックスを両方使っている人なら、うわそれわかるとなりそうな話題です。ケイクス、同じプロジェクトをアンソロピック側のクロードコードとオープン AI 側のコーデックスで共用していると、 agents.md とかスキルズディレクトリ、それから MCP の設定なんかがどっちか片方だけ更新されてだんだん食い違ってくるという問題が出がちなんですよね。これまでも同期ツールはいくつかあったものの、やっていることはただのコピーだったり、シンボリックリンクを貼るだけだったりで、両方が別々に進化するかもしれないという前提にはあまり対応できていなかったと。その結果、実運用ではこっち直したのにあっち反映されてないじゃんみたいな、ちょっとしたストレスが積もっていくという状況があったそうです。この記事ではそのあたりを解消するために作られた設定ファイルを自動同期する CLI ツール、エージェンツシンクと常駐スクリプトが紹介されています。仕組みとしては、まず形式が全く同じファイルはシンボリックリンクで一本化してしまいます。一方で JSON と TOML のように形式が違うファイルについては、中立的な中間表現に変換してから差分を比較してマージしていくようになっています。どちらの変更を優先するか、つまりどっちがそうだかを決めるときには、前回同期した時の指紋情報、いわゆるハッシュのようなものを参照してどっちが後から変わったかを判断してくれます。もし両方が変わっていた場合は、自動では決めずに人間にどっち採用すると選ばせる設計になっていて、ここが結構現実的でいいなというポイントです。さらに、すべての設定を一律に同期してしまうのではなくて、スキルズだけ同期するとか、MCP 設定だけ同期するといったように、同期対象を細かく選べるようになっています。これはアンソロピックと OpenAI で推奨されるプロンプトの書き方や、エージェントの設計思想が結構違っていたりするので、全部同じにしたいわけじゃないっていうニーズがあるからなんですね。つまり共通化したい部分はちゃんと共有しつつ、プラットフォームごとに最適化したいところは分けて運用できる、そこをうまく切り分けるためのツールになっています。複数のエージェント環境を行き来している方や、チームで設定を回している方にはとても実用的な内容だと思います。4つ目の記事は、先ほど1つ目でも名前が出てきたキミ・ケイスリーを今度は全く別アプローチでめちゃくちゃ軽くして手元マシンで動かしちゃおうという挑戦の話です。筆者の方はこの巨大なミクスチャー・オブ・エキスパーツモデルをワンビット量子化とエキスパートのエラカリを組み合わせて、なんと 441GB まで削り込んでいます。その結果、メモリ 512GB の Mac Studio 1台で実用レベルで動かせるようになったというのがこの記事のハイライトです。やっていることをもう少し分解すると、多言語対応や日本語などコード生成にはあまり関係ないエキスパートをリープという手法を使って選別して思い切って削っています。一方で英語とコードの領域については、どのエキスパートがよく使われているかをちゃんと測りながら 重要なものだけを残す形で調整していて、最終的には640個のエキスパートだけを残しつつ、モデル全体としては元の約 93.5% の重要度を保つように設計しているというのがポイントです。枝刈りした後のモデルはリャマ.cpp のアンスロスフォーク経由でキミコード CLI に接続して運用しています。性能評価にはスイーランサーという実際のソフトウェア開発タスクを使っていて、8問中5問に正解し、ドル換算で3500ドルを獲得したというかなり実践的な結果が出ています。その中には以前使っていたキミ K2.10 2ビット量子化版では解けなかった問題が2問含まれていたそうで、強い圧縮をかけてもなお K2.10 を上回る可能性があるという示唆が書かれていました。さらに筆者はこの仕組みを応用すれば、日本語と特定の業界、例えばマーケティング業界の文章を構成用データとして使って、その分野に特化した軽量モデルを理論上作れるのではないかとも述べています。ただし、その場合はどのトークンをどれぐらいの比率で含めるかといったデータ設計が非常に重要になること、そして一度削ってしまった能力は基本的には完全に失われるので、何でもできる1個のモデルではなく、用途ごとに別モデルを用意する必要が出てくることにも触れています。将来的にはプロンプトの内容に応じてどのエキスパートを使うか切り替えるような構想にも言及していて、大規模モデルのダイエットと専門特化、両方に興味がある方にはかなりワクワクする内容になっています。そして5つ目、最後にご紹介するのはリバーシング、つまり実行ファイルの解析をこれから始めたい人向けに書かれたアセンブリとデバッカの入門記事です。まず開発環境として Google クラウドシェルを使っていて、ここにデバッカやコンパイラを自動でセットアップする方法から丁寧に説明が始まります。その上で x86 64ビット、 x86 64アーキテクチャのアセンブリについて、レジスタの役割やよく使う命令、メモリ参照の仕組みを具体的なコード例とともに解説していきます。次のステップとして C 言語で書かれたプログラムを逆アセンブルして、関数呼び出しがアセンブリ上でどう見えるのか、か引数や戻り値はレジスタやスタック上でどう扱われているのかといったポイントを実際の出力を追いかけながら読み解いていきます。その後自分でアセンブリコードを書いてビルドし、システムコール、シスコールを使って文字列を出力したり、ループ処理を行ったりする流れを手を動かしながら体験できるようになっています。さらに GDB と PoundDBG を組み合わせたデバッグ環境の使い方も紹介されていて、ブレイクポイントを設定して実行を一個ずつ止めながらレジスタやスタックの中身を確認していく手順が解説されています。本当に 4+3 が計算されているのかといったごくシンプルな処理を題材に、機械語レベルで何が起きているのかを実際に目で確かめる練習ができるようになっているんですね。最後のまとめとしては、リバーシングの基本フロー、まず実行して挙動を観察してから逆アセンブルして静的解析を行い、さらにデバッグで動的解析をして条件を特定し、最終的にフラグを取得する、この流れが整理されています。ポイントは静的に読む力とデバッカで動かしながら確かめる力、この両方をバランスよく育てる構成になっていることで、 CTF を始めたい方やバイナリ解析に興味がある方には入門書としてちょうどいい記事になっています。というわけで今日の全キャストは全部で5本の記事をご紹介してきました。ざっとおさらいすると、まずは28兆パラメータのキミ K3 を NVIDIA B3 約8枚の1ノードに Day0 で載せて、メモリチューニングのコツや実際のコード生成性能まで検証したレポート、2 2つ目に、クロードコードのスラッシュボイス機能と tasks.md だけで、音声入力からタスク登録して、毎朝9時にトースト通知で進捗を教えてくれるローカルタスク管理アプリの話。3つ目は、クロードコードとコーデックスの設定ファイルをシンボリックリンクや中立フォーマット変換で可視化同期する CLI。エージェントシンクと常駐スクリプトの紹介。4つ目に、キミケイスリーをワンビット量子化とエキスパート枝狩りで441ギガまで削って Mac Studio 1台で実用運用しつつ、スリーランサーで既存モデル超えの手応えを得たという圧縮テクニック。そして最後に、 Google クラウドシェルと GDB プラス PoundDBG を使ってアセンブリの基礎からリバーシングの一連の流れまで体験できるリバースエンジニアリング入門の記事でした。それぞれの詳しい内容や記事本編へのアクセス情報は番組のショーノートにまとめてありますので、気になるというトピックがあった方はぜひそちらもチェックしてみてください。この全キャストでは番組の感想やこんなテーマ取り上げてほしいといったリクエストも募集しています。ラジオネームを添えて気軽にメッセージを送っていただけるととても励みになります。それではそろそろお時間です。今日も一日ゆるく楽しく、そしてちょっとだけテックに詳しくなれる一日にしていきましょう。お相手はマイクでした。次回の全キャストでまたお会いしましょう。